間はゲストに医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお越しいただいています。松原先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のコーナーでも先月に引き続き子どもの矯正治療についてお話をお伺いしてまいります。まず先月のおさらいなんですけれども、
はい、
子どもの矯正治療を始めるきっかけは一体何かあって、いつ頃から始めたらいいですか？
そうですね、まず矯正治療の前にやはりそのお子さんの場合は虫歯とかですね、そういったものを起こさないようにしっかりまず見ていただくことですね。
はい、
でその中でやはりちょっと早期に始めなきゃいけない矯正っていうのがあるんですね。でそれは例えばその受け口、いわゆる反対口傍ですね、
はい、
うん、そういったものとか、あるいはその口を閉めても前歯が閉まりきらない、奥歯が閉じてるのに前歯が閉まりきらない、はい、開口って言われるものですね。こういったものは顎の変形を伴う恐れがありますので、早めに見せた方がいいわけなんですね。はい、
じゃあお食事の際などにお父さんお母さんが気をつけて見てあげて、その見極めをしないといけないんですね。この子どもの矯正なんですけれども、やっぱり矯正というと抜歯などのイメージもありますが、子どもの場合はどうなんでしょうか？
あ、そうなんですね。そこは大事なところなんですけれども、矯正の場合に抜歯をするっていうのは、これはですね、その顎の成長がもう見込めなくなった、で一旦変形してしまった顎が元に戻せなくなったっていう場合に、やはり抜歯をしてそこの部分のスペースを作って矯正をしてあげるってことが必要になるんですね。ですからどちらかっていうと、もう顎が成長しきってしまった状態、だいたいですね、大人になってからの矯正をされる場合はそういったことがやはりしないといけなくなってしまうんですね。
でも子供の場合はまだ顎が未発達ですよね。
そうなんですよ。だから顎の成長が十分に見込めますので、だからお子さんのうちに矯正を始めるっていうことは、その抜歯をするかしないかっていうことに関してはかなり有利に働くわけなんですね。
なるほど、はい、早いうちに、お子様のうちにしておいた方が、
そうなんです、そうなんです、
はい、いいわけなんですね。その子どもの矯正治療で注意しなければいけないことって何がありますか？
そうですね、お子さんの矯正治療の場合はやはりその年齢に伴ってですね、矯正治療をまず受け入れていただけるかどうかなんですよね。
はい、
で予定通り矯正が進まないと、やはり変な方向に歯が動いていってしまうことがありますので、
はい、
まずは予約診療になりますから、きちっとこう予約通りに来ていただくことですよね。
途中でやめてしまったりとか、はいはい、長い期間お休みを作らないで済むように、はい、まずはスケジュールの調整が必要なんですね。この時期なんですけれども、はいはい、大体何歳頃を目安にしたらいいんでしょうか？
そうですね、さっき言ったような顎の変形を伴うものでなければ、大体その、前歯とそれから6歳臼歯が生えた頃、年齢だとですね、大体 7,8 歳ぐらいから、9歳ぐらいの頃が一番ですね、矯正を開始しやすい時期になると言えますね。
コントロール、はい、歯がコントロールしやすい時期になるんですか？
そうなんですね、
はいはい、もう少し上になるとどうなんでしょう？
はい、例えばその、女性の場合だとですね、女子の場合だと、大体矯正のためのその顎の成長っていうのは、その身長と連動していることが多いんですね。
あ、はい。はい、
そうすると、特に女子の場合は、6年生の後半とか中学生ぐらいで身長が止まっちゃう子もいますよね。
そうですね、
うん、そうすると顎の成長が見込めなくなる可能性がありますので、やはりそういった 7,8,9 歳ぐらいで見て、まずは見させていただくのがいいと思うんですね。
あ、じゃあ小学 3,4 年生の、
そうですね、それぐらいが一番適当かもしれませんね。
はい、はいはい、実際にどんな治療の流れになるんですか？
その時の状態にもよるんですけど、まずは上顎と下顎のアンバランスを改善するっていうことが必要になってくるんですね。
このアンバランスが起きる原因って何ですか？
はい、それはですね、最近のお子さん特にそうなんですけど、皆さんその歯の幅に比べてその顎が小さい方が結構いらっしゃるんですよ。
顎が小さいんですか？
はい、例えて言うならですね、8人掛けのソファがありましたと。でそこに10人で座るようなもんなんですね。で10人で無理に座ろうとするとお尻があっちこっち出たりとかして、
はい、
うまく座りきれませんよね、
ええ、
これを解消するためにはその8人掛けのソファを10人掛けにしてあげるか、
うん、
あるいはその10人で座るところを8人お二人遠慮していただいて その8人にするかの選択になってくるんですね。
あ、
だから、
はい、
あのその顎の成長を十分にさせるってことは8人掛けのソファーを10人掛けのソファーにしてあげるってことなんですよ。
あ、そういうことは治療の一つとしてあるんですね、
はいはい、目的なんですね、はい、でこの時期はあの一つ一つの歯の歯並びをきれいに並べるっていうよりはその上顎と下顎のアンバランスを改善してあげて歯が十分に並ぶスペースを作ってあげるってことが非常に大事になってくるんですね。
噛み合わせって、はい、その後に肩こりや頭痛に発展したりもしますよね。
そうですね、そのことは最近よく言われてますね。
はい、
うん、だから、はい、これはもう矯正治療だけではなくて、まあ、大人になってからでもそのかぶせ物をしたりとかいろんなその、歯の治療をする上で非常にこうあの大事なものになってますね、
はい、ちなみに家庭でもできるこのお子さんの歯のチェック方法とかってありますか？
そうですよね。例えばですね、上顎と下顎の前歯を閉じたときにですね、前歯の中心、上の前歯の中心と下の前歯の中心がずれてないかとかですね。
はい。
それから、よく言われているのが、その、E ライン、エステティックラインというものなんですよ。
あ、聞いたことあります。
はい。
はい、
で鼻 の, 一番トップの部分とそれから下顎の一番トップの部分ですね、
はい、
この部分を線で結んでいただいてその範囲の中にその唇が入っているかどうかなんですね、
うんうん、
その範囲の中に唇が入っていると非常に横側のプロフィールがいいということになりますから、
は
い、
これも歯並びが関係しているんですか？
そうなんです。結構その出っ歯さんになるとですねその E ラインより前にこう唇が出てしまいますので、
はい、
一つ の, 目安になるわけですね。
はい、いや先ほどから気になる話題ばかりなんですけれどもやはり最近の治療方法や、うん
はい、
その歯の矯正のための装置というとどんなものがあるんでしょう？
は
い、
一つ一つの個々 の, 治療方法を言ってると非常に時間かかるんで、はい、あれなんですけど、
はい
まあ、本当に大きく言いますとですね上顎の、を十分にこうスペースを作るために広げてあげる装置ですね。例えば一つの例としては拡大鏡というものがあります。これは拡大鏡というのは入れ歯のような形をしているんですけど、
はい、
真ん中にこうネジがついているんですね、
うんうん、
でそれを1週間に1回ぐらいネジをこう回すとですね入れ歯自体がこう広がっていくんです左右に、
はい
はい、で左右に広がるとそれにつれて上顎も広がっていくと、そういった装置があるんですよ。これは取り外し式なので、
はい
学校に行ってる間とかそういうのは外しといてもいいわけなんですね。
あ、じゃあ眠っている間やお家にいる間だけつけるのでも大丈夫なんですか？
だいたい1日24時間ですけど12時間以上つけていただければ効果があると言われています。もちろんその時間長くつければつけるほど効果高いんですけどね、
はい、まあ、学校行ってるかお友達に口開けた時に気になるなっていう子には持ってこいの治療法ですよ ね,
すね、はい、
ちなみにこの痛みというのはないんでしょうか？
は
い、
やはりですねダイナミックにこう顎が動いていくわけですからその時に一番最初の時にやっぱり痛みが出る方はいらっしゃいますね。でも特にはい、お子さんの場合は適応力がすごく高いので、
はい
まあ、痛みが出ても 2,3 日で収まってしまうことが多いですね。で痛みが出た場合は痛み止めもお渡ししますので痛み止め飲んでまで痛いという方はまずいらっしゃいませんでした。
あ、はい、じゃあ痛いのが怖いという子も安心して、はい、
そうですね、
治療に取り組めますね、
はいはいはい、
この歯の例えば矯正の機材、うん、器具をつけている際に、うん、その歯磨きとかってどうなんでしょうか？
うん、そうなんですね。それは非常に難しい部分があります。ですから矯正の装置をつけた後にですねそこの担当の先生やあるいは歯科衛生士さんにですねよく歯磨きの仕方を習ってください。でまた細かいところを磨くための補助的なですね小さな歯ブラシもあるんですよ、
はい
はい、でそういったものもですぜひですねお聞きになっていただいて効果的な使い方をしていただけると虫歯にも歯肉炎にもなりにくいですからね。
でこうやって、はい、歯医者さんに通いながら歯磨きも教えてもらうことによって、
は
い、
もちろんです。矯正装置入れた時はもうそれをセットにしてやらないと、はい、どうしても虫歯ができやすくなったり、
ね、
歯肉炎っていう歯茎の病気になりやすくなってしまうんですよ、
はい、
やっぱ装置が入ってますんでねどうしても食べかすが引っかかりやすいです。
そういったことでしっかりとした歯磨きの練習にもなりますし、その生活習慣を身につけるという意味でも、小学生のうちに矯正をするというのは非常にいいことのように思えますね、
はいはい、すごくいいと思いますね僕はね、
はいはい、その歯科矯正なんですけど大体どれぐらい期間としてはかかるものなんでしょう？
まずですね、矯正の、その、治療の成り立ちで、先ほど言いましたような小学生から始める治療っていうのは、まず上顎と下顎のアンバランスを改善するっていう、その治療に関しては永久歯が生え揃うまでですね、大体永久歯が生え揃うのは最近では中学生ぐらいになってからですから、その期間ですね、矯正装置をつけながら上顎をゆっくり広げていく、それで十分な永久歯が入るスペースが揃った後ですね、その後はちょっとまた選択になるんですけども、
はい、
個々の歯をきれいにこうビシッと並べるんであればですね、いわゆる皆さんがよく知られているようなワイヤーを使ったですね、矯正ですね、ああいったものを大体、2年半から3年ぐらい行う必要があります。
はい、
成長とともにその歯をゆっくりとこう並べていくので、期間的には少しかかってしまうんですけど、
はい、
その後の本当に見た目のプロフィールであったりとか、横顔のプロフィールであったりとかですね、口元のすっきり感がすごく出ますので、非常にいい治療ではないかなと思いますね。
永久歯はそこから一生のお付き合いになりますからね。
そうなんです。
はい、見た目的にももちろん、その健康のためにも、はい、早いうちに、矯正治療というのに取り組みをしていただきたいと思います。はいはい、さあ、この治療に関しまして、その歯医者さんの選び方についてポイントはありますか？はい、
その歯医者さんの選び方っていうか、矯正の先生とのお話の仕方ですよね。
はい、
はい、でまずですね、自分がどういうふうな形になりたいかっていうですね、理想的なですね、自分のその歯並び、今どこが気になっていらっしゃるかということをよくお伝えすることですよね。
はい、
でその上で治療の選択になっていくんですけども、やはり僕はその早期に始めた方がいいっていう考え方を取るものですから、
はい、
その上顎と下顎のアンバランスを十分に改善してですね、さっき言ったように8人掛けのソファを10人掛けにするようなですね、で治療を選択される歯医者さんがいいんではないかなと思いますね。で一つはですね、なんでそういうか言うとですね、そのお子さんのその最近の傾向から言ってですね、顎が小さめの方がちょっと多いんですよ。
はい、
でそれはちょっと矯正治療から少し外れるかもしれないんですけど、その噛み合わせの問題であったり、それからそのよく噛むことですよね、そういったことが最近のお子さんは少なくなってるんではないかなと言われてるんです。
はい、
そういう意味でその顎が未発達で、その本当はその何もしなくてもですね、綺麗に並ぶはずの歯がうまくこう並びきれてない、顎が小さいことによってこうデコボコしてしまうっていう現象が起こってるんですね。
はい、
だから矯正っていうといかにもなんか強い力でね、無理やりこうなんかねじ曲げて、
なんか自然にあるものを、そう自分の好きなように動かしてしまうっていう感じがしますけど、
本来はそこの位置まで顎が大きくなるはずのところをこちらがちょっと手助けしてあげてね、
はい、
そこにこう自然に並んでいくと歯が綺麗に並んでいくっていうことを目指してるんです。
はい、
だからそういったですね、早期に治療させていただいて、顎の並ぶための十分なスペースを作ってあげることによってですね、こう自然に歯が並んでいって、なるべくその子があんまりですね、負担を感じずに歯がきれいな並びを手に入れられるということを目指しております。そういった歯医者さんがいいんじゃないかなと思いますね。
はい、やっぱり矯正治療というのは一部除いては自費負担になる治療法ですからね。
そうなんです。はい、それとやっぱり先ほど言いましたように期間もかかるものですから、はい、やはりよくお話し合いをしてですね、その歯医者さんとよくコミュニケーションが取れるような形の方がいいんではないかなと思いますね。
じっくりゆっくりお付き合いできるお医者さんを探していきたいと思います。じゃあ最後に松原先生からですね、今このラジオをお聞きのリスナーさんにメッセージをお願いします。
は
い、
先ほども言いましたように、矯正治療は無理やりやる治療ではありませんのでね、だから自然なその子の成長を促すための僕は治療だと思っています。でそれを達成することによってですね、口元のすっきり感が出て、歯並びもよく、物もよく噛めてですね、で最終的には見た目の第一印象がとても美しくなるので、その子 そのこれからの人生にとってね、すごいアドバンテージが高いと思うんですよね。だからそういったその矯正をすることによってですね、その子が本当にいい形でですね、人間関係を作り、幸せな人生を送れるような形を願っておりますので、また矯正の方もよろしくお願いいたします。
はい、改めて歯の大切さというのを教えてもらいました。松原先生、ありがとうございました。
お願いです。